さんこんにちは。すっかり寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。肌寒い夜長を過ごすのには、こたつとみかんとボドゲにほら。それではもみさん、今夜もお願いしますよ。ほらボド。
はい、始まりました、ほらボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
きょぱみです。
でーでーでーでーでー、第137夜というわけで、今回ね、もうお気づきの通り、もうね、配信のタイミングから考えればこれが今年最後、2016年最後の通常回ホラボドでございますから。そうですよ。
早いですね。
よって今回は、特別企画でございます。ホラボド年間大賞2016発表スペシャル。というね、2016年に紹介した作品の中で最もおすすめの作品、ホラボド大賞を決めようという年の暮れにうってつけの企画でございます。
最高ですね。
最高ですね。来ましたね。
これはね、まあ、毎年の流れであれば、1月1日のね、ね、0時0分に流すね、まあ、元旦スペシャルでやってたんですけど、ちょっともう今回は、めんどくせえなと思って。
めんどくさいの？
あれ意外と大変なの。
え、何がですか？
あれ事前に撮っておいてね、新年のテンションで撮ってね、ほんで1月1日になったらちゃんとパソコン起動してね、で配信ボタン押してね、で誰も聞いてねえのね。
いや、そんなことないかもしれないじゃん。
元旦暇なやつはボードゲームで遊んでますから。
大体、まあね、皆さんあれですよね、まあなんかね、
まあね、まあ ねお参りはまあね、
お参り行ったりなんかジャニーズのカウントダウン見たり、
なんだかんだ、
ね、ジャニーズのカウントダウン見に行く、レアケースや
ね。見たりね。
マジかよ。
よく撮れたなんて。
なるほどね。いや、まああるけども、
はい、
まあ、そんな今回のスペシャル企画の前にですね、まあ、よくよく思い出せばですね、ゲームマーケット、2016秋の終わりから数えましても、まあ、久しぶりの通常回でございますから、
はいはい、あ、そうでございますわね。
お二人、ちょっと待ってください、チュパミさん、
はい、
どうしたんですか、目、
え、
どうしたんですか。なんか無理に二重にして、なんていうんだこういうの、口、
今ちょっと培養中なんで、こんな
に アイプチに失敗して、右目だけなんか、
よく見せて、
ダメこれはね、
グイーンになってますから、右目だけ、
秘密ですやん。
そう、
今ちょっとあの培養中なんで、ちょっとほっといてください。
なるほどね。培養するものだったんですね。
そう
なんですよ。ちょっと幅広大はもうすごい勝ち組なんでね。
まあ、チパミさんもね、そういうのは気にかけてますからね。
はい、まあそれ
でも気になっちゃう。はい、ね。
え、な、え、何この急な。
いや、だからゲームマーケット。
そうそう、はいはいはい、ゲームマーケット何の話か
言って。どうでしたって。もうそんな年の暮れに話すような内容じゃないけど。
まあね。
秋のことです
よ。まあね。
はい、
まあ、
秋っつよ、冬ですか、
ね。なんか言いたいことあったり、チュパミさんがなんか言いたいことあるって言ってたからね。
え、言いたいこと？
はい。
もう、ほんまもう、げっちゃ、もうげっちゃ大変でしたよ。
げっちゃって何？めっちゃより上？
そうですね。
あー、5歳より上ですか。
5歳よりめっちゃより上ですよ。
あら、
そんな単位あったんですね。
で、そのげっちゃ大変だった。
ゲロ吐き放題、そうな
くなった。吐き放題。ゲロ吐き放題。
みたいな。
食べ放題的な。
ブシャー。すいません、ご飯食べ
てる。吐いても。
吐いても、
食べてる方はすいません。
まあ、結構大変だったみたいで。
はい。もう本当ね、かおりさん大変でしたね。
大変でしたね。
もうちょっと。
なんだろう、まあでもね、はい、そういうことには、まあ、トラブルとかね、ありがちなんですかね。付き物というんですかね。
ね、付き物をね。
大変でしたね。
もう最後にはもうなんかポスターが崩れ落ちるってね。
そもそも
ポスターをね、チュパミさんがポスター貼りたいって言うからね、
はいはい、
わざわざ私デザインしてね、特感で、はい、でデータ送って、はい、印刷してもらって、でっかい A1 のポスター、
そうですよ、私取りに来ましたよ。
なのに会場でブースに行ったらもうべっちょー、ポスターべっちょ
ー。見てください、あれすごいんですよ。
何がすごい？
あのガムテープ1個丸々使ってるんですよ。
現実
すごくないですか、ガムテープ ックトマトですよ。
だってポスターでなんかほらポールでなんかこう立ててたなんかこう垂れ下げるためのアイテムあるじゃないですか。あれ使わないんですか。
う
ん、
あいやもうちょっとあのねコスト削減を頑張
っちょっと削減しすぎてね。
なんかトイレットペーパーみたいななんか紙の棒でやってましたよね。
結構いいですか。あの、はい、あったんですよ。すごいこう長い棒でこうつなげて、はいはい、こう結構あすごいしっかりしてる。もう本当そうトイレットペーパーの芯なんてもんじゃないですけど結構しっかりしてるものだって。であすごいすごいつばみさんって言ったらつなげて買ってないの。ジョイントマト
バカだね。
でもまあカオリーさんとサキさんっていう声優さんの方が二、はいはい、人でもすごい頑丈にガンジラガラをやってくれたん
ですよ。ああそうでしょう、ね。
いやまたそれでこれでいけるこれでいけるって言ってつばみさんが出してるけど髪のガムテープだったんですよ。剥がれるっていう。
うわ
もうそれすごい。
なんで
いやもうその瞬間かおりさんがあの切れちゃってあのジョイントよって叫んだんですよ。
叫びましたね。
なるほどね。ジョイントよ。ボーンが入ってないと。
そう
それは良くないですね。
でもあの
リグも入ってないですからね。
なのであのまあちょっと1時間持ったことはすごい奇跡な。
奇跡
1時間しか持たなかった。
奇跡ですよ。ガムテープ1個でですよ。ポスター2枚。平凡なポスター2枚が持つんですよ。いやすごいな。
いやすごいな。ちょっと
あ
すごい。すいません。
まあでも完売しましてノイもね。
はい、無事に。
そして、はい、ねもちろんボドツイの方も。
ボドツイの
方も。すこぶる会長で。
そうですね、もう大量でしたよ。
やったね。
ね、うん、もうちょっとこれ部数言いたいんですけど、ちょっとあんま言ったらあれかな。
いや170でしょ。
あはい。
さらっと言った。
いやでも私の想定の3倍は売れましたね。
ありがとうございます。
すごかったですね。
そうですね。
結構置いといてね手に見てくれる方も多かったですもんね。
そうですね。
やったじゃん。でなんですか来年神戸来ちゃう。
はい。
これも
実は来年神戸。
うん。ボドマンとして。
ボドマンとしてボドツイ、うん。を出します。
お
お
待って今の新作書き起こすみたいな言い方してるけど
そんなことはないです。
そんなことはないんだ。
そうだよ
ね。はい、私もあの綾野さんすごいちょっと急い
で関西でね生まれてる方で、まあ、東京まで来れなかった方、まあ
はい、
にもお届けしたいなという気持ちなんですよね。
そうですね。
えらい
素晴らしい、
ね。えらい
は、まあ、あの部数はかなり少なくなってしまうんですけど、はいはいはい、手に渡ることができれば
はいはいはい、
うん
いや良かったですね。
じゃあぜひ今回買えなかった方はそちらの方でご購入いただければなっていう感じですね。
はい、感じですね。はい、
ありがとうございます。
まあそんなこんなですけど、
はい
はい、かおりさんは特にないんですか？
いやもう私はもうただただ今回手伝わせていただいて、
はい、
わーって言ってる間にわー
って、ね、
わーって売れてったので、
私有宅の方ですどうでした？
私有宅の方もかなり来ていただいて、はい、結構意外となんですけど、まあノイの名前は皆さんご存知じゃないですか。
はい、
やっぱりまあ、
はいは
いはい、皆さん知ってるけどやったことないって方結構いらっしゃって、
あ、そうなん
ですね。やったからやってみたい、うん、名前だけは知ってるでもやったことないからやらせてください、はい、
そうでしょうね、
方が結構いらっしゃったんですよ、
はい、
でそれはすごいそういうこともあるんだなと思いながら、
うんうんうん、
でそれはなんかこう新鮮でしたね。なんかそういう感じがほらなんかこうみんな知らない新作ゲーム出ると知らないじゃないですかみんな、
はいはいはい、
でもうやらせてくださいみたいな感じで、いや名前は知ってますみたいな、でもやったことないんですやらせてくださいっていう方も、
おでそれを対応して
対応しました。
あどうですか、なんかセクハラとかなかったですか？
セクハラとかはなかったです。
あ、カオリさんですか？っていうのもなかったですか？
え、それあったらあったらそれはそれでちょっと嬉しいです。
あれなかったの？
カオリさんは
なかった
なかったんだ。
あ、でもあいらしていただいた方もいました。コラボの聞いてるんですって。
あ、ありがたい。
なんか、終始終わった後に言ってくれて。
まあだから様子見でしょ、ね、本人かわかんないから。
照れるっていう。
私は会計の方にいたんですけど、
はいはいはい、
あの、結構カオリンさんを訪ねに来てくれた方がいらっしゃって、
あ、そうなんですか。
で、そのたんびにあの、ミントの妖精みたいな人がそうですよ、とか。
ミントの妖精
どっち正しい。
ミントグリーンの、ね、
ミントグリーンの色着てたんで、ニット着てたん
で。あー、そうでしょ。
ミントの妖精
そんな服着てました。
なんか、歯磨き粉みたいな感じが。
あのミントの妖精。
そんな、どんな格好してましたってあったじゃないですか。
いやー、ちょっともう覚えてない。全裸の記憶しかない
んだ。ちょっと待ってください、マジで。
お疲れ様会の時、全裸でしたよね。
全裸、え、嘘。
暑すぎて。
おかしい。
楽しいかなと思いましたけど。
いや、
ま
あ、
全員がミープルに見える病気なんじゃないですか。
みんな裸で遊びましたよね。ぐちゃぐちゃになって。ラメルマンもみんな、乱交換じゃねえよ。言うな。それを言わんように。それを言わんように楽しんでた今。
じゃあ、乱
交換言うな。
ランピー会でいい。
ランピー会でね。意味が分か
る。よりいやらしい。
いやらしいよ。ランピー会でね。 まあ、そんなこんなの、はい、ゲームマーケットでしたが、はい、まあね、もうすぐにね、うん、まあ、神戸の方も開催されますから、はい、そちらにも期待していただいてということで、はいはい、でですね、はい、まあ、本日、まあ、収録日からね考えるとですね、はい、まあ、つい最近テレビ番組でありましたね、
はいはい、
何がありました？ノーチェックノーチェックですか、お二人とも。
え、
今もう話題沸騰じゃないですか。
え、どれの話か。
マツコの知らない世界のボードゲーム。
あー、それか。いや、ほら、その結構前にもさ、はい、相葉くんの話とかあったじゃないですか。
相葉くんはね、
どのメディアの話かなと思って。
そう、なんですか、嵐とかいう、嵐とかいうグループでしょ。
そうそう、
よく知らないけど。
またまた。
そう、またまた。やめなさい、大変なことになるから。
そうか。
そうですよ。
結構大変なことになるかもしれないから、やめなさい。
ちなみに、うちの会社の職場の、はい、一緒に働いている女の人がいるんですけど、はいはいはい、その人は松潤と同じクラスでした。一緒に学校行ってた。
すごいですね。
すごいですね。
高校とか？
ああ、小学校って
言ってた、ね。小学校、
はい、小学校、
へえ。
まあ、そんな松潤とかいう人が入ってる、
やめなさい。
嵐の中の相場、
相場、やめなさい、
いやいや、やめろ
本気で怒られるからやめなよ。
そうですよ。
いや、そうね、相場さんね。
相場ね。訂正するならして。相場さんが、相場くんが、
はい、
なんとノイをね、ちょっとゲームの中で、はい、というか番組の中で、
はい、
ね、紹介してたりとかして、はい、で、さらにまあそれもありの、で、つい先日もありましたね、マツコの知らない世界。
はいはいはいはい、
の中で人生ゲームを特集するというのもありましたし、
はい、
その日の夜ですよ、
はい、
ね、まあ、皆さんも見られたかな、ね、このマチコロっていうボードゲームを、はい、まあ、テーマにしたゲームバラエティ番組が始まりまして、
はいはい、
それがですね、すごい、空からマチコロっていうね、
空からマチコロ、
そう、
お、
っ
ていう番組がありまして、
はい、
見ました？
見てないです。
あ、見てないですか。
え、ノーチェックだった。そんなの始まったんですか。
そうですよ。
ちょっと。
マチコロ盛り上がってんなー。しかも、矢作さんが、
はい、
司会でございます。麒麟の川島さん。そう、面々たるや。
ガチ勢じゃないですか。
そう、来た来た来た来た、これ。
すごいですね。
やばいですね。
いよいよ来ましたか。
いよいよ来ましたね。
いよいよ。
空からマチコロ、楽しみですね。
いやいや、もうこれはもうね、まあ、ぜひチェック、そう、今後の展開、このね、はい、この流れはもうどんどん、これ来年は。
そうですね、来年はいい年だ、ボードゲーム。
ボードゲームがメディアにどんどん取り上げられるんで。
そうですね、そうですね。次に来るかもしれないですね。
ね、
うん。
ちょっと期待値上がりますが。
はい。大見さんもしかしたらテレビ出るかもしれないですね。
え、
メディア、
そうなんですよ。
メディア進出、
そう、ちぱみさん、いい振りですね。そうなんですよ。私ね、なんか最近ね、アークライトの方から連絡来ましてね、
はい、
アークライトといえばね、ボードゲームの大手メーカーさんですよ、
はい、
そのアークライトから連絡来て、もみさん次のゲームマーケットチャンネル出るからってなったんですね。どういうことと思って、
ゲームチャンネル出るから。
そう、ゲームチャ、
はい、
ゲームチャっていうあるんですよ、ニコニコ動画の番組が、
はい、
ね、生で配信されてるやつがあって、なんかそこでなんかもうもみさん指名されたからって言われて、
はい、
はって、いや、私見てもないのに、指名されたから次来てとか言って、いや、こっから結構めんどくさいですよ、遠いし。しかも平日ですよ、木曜日ですよ。
生で。結構真ん中の方ですね。
大井さんでもサラリーマンですよ、ね。
職場休まんと無理やんけって。
金曜日とかじゃないんですね。
ええー、と思って。いや、でも見れないから、ね、動画送ってもらったんですよ。
ね、なるほど。
その時の動画を。はい、で、見たら、なんか、もう、チャガチャガゲームズのえのきさんがですね、
はい、
もう次のゲストは、もみさんでって言って、勝手に、私何も聞いてん。もみさんであ
れ
びっくり。で、それでなんか、大丈夫ですかみたいになって、いや、まあ、許可とか取ってないですけど、いけるでしょみたいなこと言ってるんですよ。最悪。で、もみさんだ、もみさんだって、ニコ生だからほら、コメント残せるでしょ、だからもういろんな人が、もみさんだ、もみさんだとか言ってね、一人ハゲチャピンだとか書いてあって、めちゃくちゃムカつきましたけど、もみさんだ、もみさんだって、ね。
見てるところ
で
ね、
うん。
はいはい。
で、あーってなって。
うん、外れてない
です、ね。もうそうしたら、もう小玉さんが、じゃあまあ、一応言っときますか、つって、もう、いいと思うって言ったんですよ。来てくれますか、いいと思うって。
はい、
で、私なんかいいと思って言ってないのに。言って本当にレイプですよこれは。
そうですね、そのいいともレイプ、
いいともレイプ、
いや、もう昔いいともで、あのゲストで来るはずだった健奈子が来なかった時の気持ちが分かりましたよ。勝手にテレフォンショッキングされても行きたくないよそら。
ほんまにテレフォンショッキングですね。
本当だよ。だから次ね、テレビじゃないですけど、はい、ゲームチャに
出ちゃうんですね。
出る いや断ったんですよ、アークライトの方には、はい、いやだって言ったら、じゃあ分かった、仕方ないからメッセージをよこしてくれっつってね、
はいはい、
でメッセージをその場で流すからそう、あと旅するカタログもね、
はい、
まあ、受け取ってるやつを配送してくれって、
はい、
いやもうクソめんどくせえなと思って
なんかもう義務化されてます
ね、なんでやねんと思って無差別やで、テロやで、テロ。
すごいですね。
やることが多い。
いや、もうめんどくさと思って、もう仕方ないから、もう分かった、出るって。出る出るって。
それ松尾さんの手ですかね。
いや、分かんないですね。うん、ししやられましたね。
はい。
いいと思うって言って、うん、メッセージっていうのも、なんかあれですもんね。
そうやね。
そう。なんか、もうメッセージって言われた人でも、これ、
お高く止まりやがって、手で出やんの、みたいなことを、
そうです
ね、アークライトで陰口叩かれても嫌だし。
もうハゲちゃびんって書かれるのが、もう量が
すごいですよね。そうそう、ふざけやがって。だから出ますもん、多分ね、多分出ます、何事もなければ。
キューピーニンニクとか、ね、
言われるようになっちゃうから
ね。まあいや、まあ、まあそんな感じで、
はい、
まあ来年もね、まあ、楽しみがたくさんなところで、はい、ね、本題に行きたいなと思います。
はい。
はい、
まあ本題、何でした本題。
本題は、
はい、
本題は、
うん、
ゲーム、
うん、
ホラボド、
うん、
ゲーム大賞。
もういいわ覚えれてないやないか。なんでだよ、全然そんな難しい内容じゃないよ。
はい、
ホラボド年間大賞2016発表スペシャルでございます。
パフパフパフ
パフ
パフパフパフパフパフパフパフパフパフパフ
パフパ
フパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパ
フ
パフパフパフパフパフパ
フ
パフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフドクターエウレカ、ポーションエクスプロージョン、バハムートゲート、ダイナスティ、ストーンエイジジュニア、サンマニア、インサイダーゲーム、ワールズフェア1893、オートマニア、モンバサ、バトルインザベッド、コテージガーデン、という感じですね。
はい。はい、結構ありましたね。
結構頑張りましたから。
そうですね。
去年より頑張りましたから。
そう、通常回あれそんなにやったっけ？
いやいや、やってるよ。あなた方がいないだけで。私はやってるよ。
やりましたっけ？
やったよ。お前ら休みやがって。何ヶ月も。
諸事情により。
しゃがみしゃがみ。
一年し。
まあ、ちなみにね、まあ、今年出たもので言ったら他にもね、たくさん話題のものとかね。
はい
はい、まあ、名作ありますけど、あくまで紹介したものの中からなんで、
はいはい、
あれオーディンの宿舎出てないやんかっつってね、
はい、
オーディンの宿舎出てないやんかって言ってる人もいるかもしれませんが、
はいはい、
まあ、それは来年頑張りますんで、
はい
はい
はい、まあ、来年はねロレンツォとかねファーストクラスなんかもね取り上げたいなと思ってますが、はい、この紹介した中でどれからね、
はい、
ここの中からどれを選ぶかっていうところなんですけど、
はい、
ちょっと私とカオリンさんとチュパミさんで一人一つずつ、
はいはい、
これを対象にしたいんやっていうやつをね、
はい、
あなた方が今からプレゼンするわけですよ、
はい、
もう準備万端ですよね、去年も一昨年もこの流れやりましたから、
うん、
じゃあまあ早速、うん、カオリンさん、
うんうん、はい、パパって私？
そうです、
頑張ります、
頑張れ、
はい、頑張ります、
お、
まあ、カオリンさん、カオリンさん賞はどれですか、は
い、私の推しはこれです、
ででん、
オートマニア、
オートマニア、なるほど、
これですね。
まあわかりますよ。これどんなゲーム？
これはですね。
はい。え？え、
嘘だろ。どんなゲーム？どんなゲーム？
え、もう全然覚えてないの。教え
て。あれそれ、あの車を
こっちに。そうそうそう。車を生産していくゲームですね。
はいはいはい、
ワー
カープレイスメント。
ワーカープレイスメントですね。
はい、
自分のコマがあって、
うんうん、
その自分の車を作っていく、
プレイヤーボードね。
プレイヤーボードに。
うん、
で、その部品パーツとかを、
はい、
まあそのワーカープレイスメント、それ自分のコマを置くことによって手に入れて、
そうね、
強化だったりとか、まあ人気度なんですけれども、はい、このゲームで言うと、はいはい、上げていって、
うん、
最後売るところまで行って、で、
そうですね。
はいはい。
まあ、勝利点を稼ぐっていうゲームですね。
まあ、そういうゲームですよね。
はい、
これは、あの、風花のボードゲーム日記でも星4つ叩き出してですね。
はい、
まあ、今でこそもうかなり高騰してしまって。
そうなんですよ。はい。
手に入らないですが。
手に入らないですね。
こんな人気になるとは。ね。これ、まあ、フレーバー的には、まあ、さっき言ったように自動車をね、バシバシ作ってね、アメリカとかヨーロッパに売っていくわけですよ。
はい。
で、結構プレイ時間はね、まあ、かかるっちゃかかるんですけど、まあ、
そうですね。
ルールすごいシンプル。
シンプルですね。やることもすごくシンプル。
そう。
もうただひたすらコマを置き、パーツを買って、 って、車を作って、売り出すみたいな。もうこれだけなんですよね。
これがね、このゲームのいいところはやっぱりこのプレイアビリティの高さですよね。はい、
うん。
うん。で、高いんだけど、その激しい攻防戦もあるし、コンポーネントとかアートワークがもうめちゃんこ可愛い。
可愛いんですよ。
可愛いですよね。
充実感が半端ない。
半端ない。
わかりますよ、オートマニア押したい気持ち。これ私も悩みましたから、オートマニア。
楽しかったんです。で、うん、結構こう、やってるうちに、結構、個人プレイ感がちょっと出てくる部分があるんですけど、ね、なのに、ちゃんと相手のことを見つつ、で、それがこう、なんだろう、本当に狭くなっちゃう時ってあるじゃないですか。自分のプレイだけで閉じちゃう時ってあるじゃないですか。はい、で、それもないんですよ。なんか、あんまりすごい、こう、深いゲームが好きな人は、ちょっと軽いかなって思ったりする部分もあるのかなと思うんですけど、私もそのプレイ感がすごい簡単な感じがいい。
そうそう、救済処置が豊富に用意されてるんで、
はいはい、
何かしらぶつかる壁があったとしてもそれを回避するっていうものがいくつも用意されてるっていうのはこのゲームの特徴なんですよね、うん、でワーカープレイスメント的には一応インタラクションはあって、うん、他のプレイヤーが置いているところのマスには自分のワーカーはさらにプラス1個増やさないと置けないよ、うん、しかも置いた瞬間に相手にワーカーが返っちゃうよっていうところで、はい、うまいこと相手と自分とのメリットを探していくっていうところなんですよね。
うん。
うん、っていうゲームで言うと、相当これは、遊びましたね。
遊びましたね。
今年結構遊びましたね、オートマニア。いや、面白かった。
だってこれでも紹介したの9月とかだったんですよ。
それぐらい。
まだまだまだそんなには経ってないんですけど、うん、
はいはいはい。
もうあっという間に本当もう品薄、買おうって、ない。
ちなみにエッセンでは死ぬほど売ってました
ね。すごいショックですね。先に聞きたかった
いやーでも、このサイズの箱をどっか持って帰るのはなかなかあれですけど。
お着払いで送ってっても送るのも大変みたいな。
もうこれだけでも高いですから。まあまあまあ、そうなんですけどね。まあ、そんなところですか推しの部分としては。
そうですね。あ、もうね、可愛いんですよ。
そう、アートワーク
がいい。本当に可愛い。
可愛いですね。
結構今年私が触れた中では、うんうん、私トップクラスね、本当一番好きだったんですよこれ、
はいはい、
あのコマも車だしね、可愛い、いちいち可愛い、
可愛いですよね。
なんかこう、はい、結構子供とかも多分好き、
そうそうそうそうそうそう、遊びやすい、
遊びやすい、
子供が遊べるかって言ったらまあ難しいところですけど、うん、まあね、あのライトな層が重いゲームをちょっとかじりたいって時にもいいですし、
うん、あ、それちょうどいいですね。
うん、見た目的にもゲーム性的にもね。で、車にウィングつけるの楽しい。
楽しいですね。
ケイにマフラーとウィングつけてや
る、ね。ごてごて、うん。
ちょっとリアルで考えるとちょっとね、あれだけど、ね、
ちょっと
そうそう、う
ん、おヤンキーな、
おヤンキーなね。
ね。そういうフレーバーもまた素敵な、うん、ゲーム。あー、わかりますよ。
ね、はい、かわいい。
素敵。
そう。
まあ、そんなところでしょ
うか。もう私はこれですね。
うん、はい。もう、どしどし行っちゃいましょう。はい、どんどんどんどんとね。
はい。
一個ずつね、掘り下げません。
はい。
めちゃくちゃ掘り下げると、これまたね、2時間級になっちゃうんで。
はい。あ、そうですね。一、
は
い、人
で。やってますしね。掘り下げることはね。
一人2時間級になってたりだからね。なので、どんどん行っちゃいましょう。続いて。
はい。
はい。はい、チュパミさん、一押しのゲームは、何ですか？
どどん。
お！
ナショナルエコノミー。
わー、ナショナルエコノミーかー、うん、そうきたかー、うわー。悩むなー、確かにそれもいい。
もうほんとこれ、いいゲームですよね。
ね
ー。はい、
おー、ナショナルエコノミーといえば、今年のね、ゲームマーキーのね、国産新作評価アンケート。あ、今年じゃないか、もう去年か。
はいはいはい。
あー、もう早いですね。ね、去年のゲームマーキーでね、人気アンケート1位。
はい、はい。
で、まあ一時はそれこそアマゾンとかヤフオクでですね、はい、3倍以上の値段がついてたん
ですね。そうですね。で、また再販された時も、出た瞬間にまあランキング1位とかを
ね、
すごい
してて。
で、ジャンルで言うと何でしたっけ？
ジャンルで言うとワーカープレイス。
好きやな、自分らワーカープレイスメント。
好きね。
ですね。
好きやな。
好きやな。やっぱワーカープレイスメントしたいよね。
そう、プレイスメントしたい。
適当かい。しかも今、チュパミさん、片手にルールブック持ってるやん。
はい、
もう覚えてないの丸出しやんけ。
覚えてはいるんですよ。ただ説明できないだけ。
マジか、いつものことやな。いいですよ、いつもの見せてください。フェードゲー見せてください。
やりますか、今年。最後の。
はい、ルール説明。
はい、今最後のフェードゲー。
はい。
いやですね、これ、ナショナルエコノミーというのはですね、
はい。
建物を、だんだん公開されていくんですけども、
はい。
その建物にワーカーを置いていくんです。ワーカープレスメントなんですが、はい、
できた建物
が、
そうですね。
はい、ってな感じでね。いやー、 はい、もう本当期待値までいかなかった。
期待値もいってない。
ひどいもんでしたね。
いやー、本当あれですよ、
腹立ちましたね。
単純に誤解なきように言いますけど、はい、リアルなインストはできます。
できねえよ。
絶対できねえ。絶対
インストできるっていうのはルールブックを見なくてもスラスラと表現できるっていうのがインストラクターですよ。
そんなの無理だよ。
いや、そりゃそうでしょ。ね、スキューバダイビング行って片手にルールブック持ったスキューバーの先生来てみ、インストラクターじゃねえだろ、それ。
気がついたら誰もいないみたいな。みんな OK 流さない。
ダメ。
ダメか。
ダメです。はい。反省です。
はい、厳しいな。
は
い、
まあ、こちらのゲームはですね、はい、まあ、ジャンルとしては国民経済。はい、ね。
国民経済。
そう、はい。それをテーマにしたワーカープレイスメントなんですけど、まあ、ルール読んでもですね、基本的には結構普通なんですよね。
うんうんうん、
ところが、そのゲームデザインっていうのはすごいその中に練られてて、うん、そのよく街を作るゲームなんてね、思われがちなんですけど、うんうん、実はこれは、経済を回すゲームなんですね、
う
ん。で、ゲーム的サプライとなる銀行とは別に、家計という共有のワーカー用資金プールっていうのがあって、
うん、
で、それがこの作品において非常に大事なファクターとなってるんですよ。で、経済を回すというのはどういうことか。会社を大きく、で、街を大きく、で、儲けを出しつつ給料を払ってどれだけ人員を雇うのか。
はい。
そう。自転車操業の何たるかを理解して遊ばないと痛い目を見るゲームなんですよ。
それですな。
うん。まあ、ようやくしてそんな感じなんですけど。
はい。
まあ、面白い点ね。やっぱ面白い点といっては、うん、まあ、なんといっても、家計の存在と、はい、まあ、それを軸としたカードのパワーバランスなんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、給料として払ったお金が巡る、その経済の表現っていうのは、この単純なカードの中で非常に作り込まれて落とし込まれているんですよ。
うん、
ね。そういったテーマのゲームって、まあ、ぶっちゃけ他にもなくはないんですけれども、うんうんうん、ここまで洗練された表現なのに、非常にプレイアビリティが高い。まあ、さらに言うとですね、遊ぶ人数によって、ゲーム性が変化するところもポイントですよ、このゲーム。
はい。
ね。
うん、
個人的におすすめは、二人でこのゲーム遊ぶといいですよ。
はい。
まあ、大概のね、ワーカープレイスメントゲームって、まあ、人数多い方が、
ね、
まあ、ひりつくし、はい、まあ、取り合いが楽しいってね、マスの取り合い楽しい、はい、そういうのあるんですけど、はい、ね、この作品では、二人戦のバランスもちゃんと整えられてて、互いが自利品になるように、お金の流れがですね、総合的に乏しいんですよ。ね。このかなりのヒリヒリ感、緊迫感っていうのが、二人だとより堪能できる。ね。っていう風に、もう二人三人四人と、どの人数で遊んでも、さらに言えば一人でもう遊べるようになってて、
はい、
そういう風な、ちゃんとゲーム性のデザインの部分で抜けがない。
うん、
本気で当たってるんですよね。とても同人とは思えないクオリティ。
同人だったんですか、これ。
そうですよ。何言ってるんですか。
今気づきました。
すごいんですね。
すごいですね。
そうなんですよ。で、簡単に遊べるのに、フレーバーがちゃんと表現されているのも、私としてはすごいなって思うんですけど、この経済の循環を学べるところですよね。
学べる。
で、もう時には借金も恐れちゃいけないし、自分の資産を国に売って、しのがなくてはいけない時もありますよね。
本当にお店作る時みたいな。
そう
ですよね。
せっかく作ったレストランを、もう次の時にはもうね、国に売却してますからね。
うん、悲しい、ね。
でもそうしないと大きくできないっていう部分があるってことです、
ね。っていうチャレンジングなところも手を出さなきゃいけないっていうのもある。
は
い、
うん。
そして、他のプレイヤーと反協力的なことをする。
うん。
そんな時もあったりして、
うん。
なんだ、この単純なカードゲーム、ワーカープレイスメントなのに、いろんなドラマがこの中で表現
される、社会ですね、まさに
まさに社会、
うん、
いや、まあ、ほんと素晴らしいなと思いましたね、
うん、
うん、でその売った建物の効果がまた面白いのが、はい、他のプレイヤーが使えるようになるんですよね、そのカードをね、
うんうん、
売ると初めて他のプレイヤーもその建物通貨を追ってできちゃうっていう、
そうですね、
ね、自分の資金のために他のプレイヤーに有利に動いちゃうっていうところもね、憎、うん、いんで、みんな必死よ、それぞれがね。必死になって、世のその CEO って大変なんだなってね。
そう思いますよね。子会社化したりとか、
うん、
まあでも苦肉の策だったりするところもいっぱいあるわけじゃないですか。それがよくわかりますよね。
よくわかる。
売りたくない建物は自分のところで占有してたいけれど。
もうこの今売らなければ、もう本社がもう立ち行かないみたいな。
そう。
給料が支払えない。
あもうすごい。
いやー、私このゲーム、私も大好き。でもね、全然チュパミさんが喋らないね。てか、本当は喋りまくったんだけど、全部カットになっただけなんですけど。
そう、喋ってくれてるんですよ。
10分くらい喋ったんです
よ。あれ、これカットになるの、
カットなっつって今続けてますけど。おかしいな
ぁ。おかしいなぁ。
本当に好きなの
好きなの好きです。これ、かなり遊びましたよ。
まあ、確かに。チュパミさんめちゃくちゃ遊んでました
もん、ね。本当ですか、私、二人ってプレイしたことないんです
よ。あ、本当ですか。
なのでさっき聞いて、そうなのってなりました。
あら、これは、じゃあ、後で、二人でまたやりましょう。
二人プレイってちょっと、かなり興味ありますね。はい。
というね、今のところ、何ですか、オートマニア。
はい。
そして、
ナショナル。
ナショナルエコノミー。ナショナルエコノミ
ー。
そして、最後の私。
来ちゃうんですか、はい、この流れで。
そう、行くわよ。私がおすすめしたいのはこちらです。タイムストーリーズ。
タイムストーリーズ。
タイムストーリーズ。やっぱそうなっちゃった
わな。やっぱそうなっちゃいましたか。
そらそうだわな。まぁ、ちょっとプレゼンさせていただきますが、はい、ね、このゲームはどれだけ素晴らしいかをね、まぁ、お二人にも思い改めてほしいので。
はい。
まず最近ね、というか今年、やっぱ有名になったところで、パンデミックレガシー。
はい。
ね、パンデミックレガシーがもう、もう超万歳な。
はい。
ね、この一年だったじゃないですか。
はい。
ね、そんな今年のボドゲシーンに一石を投じるのはこの作品。これ実際あれですからね。ドイツ年間大賞の方にもノミネートされてますからね。
うんうん、そうですね、うん。
で、これはですね、タイムパトロールとなって、事件の謎を解いていく推理型の協力ゲームなんですよ。
はい。
で、ゲームデザインをされたのは、マヌエル・ロゾーイさんなんですけど、はい、これが、海外のデジタルゲームメーカー超大手の UBI ソフトのゲームデザイナーなんですよね。
はい、そうなんです
か、ね、いやいや、もうこれ前にも言ったけど、で、これ本当に、くっそ面白くて、
はい、
謎解き物ね、ちょっと、ネタバレできないんですよ。
はいはいはい、
正直、ここでも、ね、はいはい、締めくくりとはいえ、
はいは
い、じゃああれはあれです、みたいな、はい、それめっちゃ怒られますから、はい、まあ、ネタバレしませんが、
はい、
バージョンごとのストーリーとか、時代背景、それに絡んでくる謎解きがもう、本当によく寝られて。
本当によく
寝られてるね。チュパミさんも大好きでしょ、このゲーム。
これは面白かった。
はい、どうしたんですか？
面白かった。
あれもしかして、自分のナショナルエコノミーがうまく表現できなかったから、ちょっと切れてません？
消えてはないですよ。
消えてはない。
悔しいです。
ちょっとその悔しさは、
はい、
私のターンは忘れてもらっていいよ。
はい、大丈夫ですよ。
大丈夫じゃねえよ。めっちゃ引きずっとるやないか。白目向いとるやんけ。大丈夫かな。まあね。
はい。
そんな中でですね、はい、ゲームとしては非常にシンプル。で、自分のワーカーをカードで記された各場所に置いていく。で、そのカードに記されたワードとかヒントから謎を解いていくんですね。
うん、
で、これもよくよく考えると、ワーカープレイスメント
です。出たー好きですなー。
やばいねー。
ワーカー。
3本ともワーカープレイスメント。
ワーカーが
好
き。
ワーカーが好き。
3人はプレイスメント
してる。まあ、でもこのゲームの場合は、軸としてはそのプレイスメントするところではないんですよね。
はい。
うん、
その謎を見れるってところが、そのワーカーの位置によるってだけですからね。
うん。
うん、で、プレイヤーは、タイムパトロールの一員となるんですが、とある時代の事件を解決すべく、タイムワープをするんですよ。
はい。
ね。で、このゲームの特徴として、タイムワープをしても、その肉体ごとはその時代に飛べないという設定なんですね。
は
い。だから、その時代、その事件の身近な人物の体に乗り移ることによって、行動し、謎を解いていくという話なんです。
はい、
で、それがいいんですよ。これ何それがどうがいいかっていうと、
はい、
一つの人格に別の人物の人間関係が絡んで、
はい、
で、それがね、時には助けになったり足かせになったりするんですよ、
はい、
で、そこら辺をうまく読んで行動しないとどんどんどんどんと悪い方向に行っちゃう、
はい、
うん、で、基本パックね、これいろいろバージョンあるんですけど、基本パックなんかは舞台が1921年の精神病棟なんですね、
うん
う
ん、
そうですよ、
ということはね、チュパミさんね、
はい、
乗り移る対象もなんと
ちょっと
精神病疾患者なんですよ。
しかもゴリゴリですからね。
ゴリゴリよ、うん、もう同じことばっかり言うババアとか、ね、すぐに暴力振るおっさんとか、
はい、なんなら口元にね白い粉ついてる人
とか ね、 そう、麻薬中毒者とかいろんな、そういったキャラクターに乗り移って って行動するんです。はい、で、みんな行かれてるから、当然、謎を解こうにも周りの対応は冷たいんですよ。
はい。
だから、事件を解決しようと一生懸命ね、アクセク働いているのに、はい、または、また変なことしてって言って、監修に連れて行かれたりするんですよ。
うん。そうなんですよね。
だから、そこら辺をうまく読んで、あの人には近づかないでおこうとか、この人は助けてくれるはずだっていうところを、はい、援助をもらいながらクリアしていく。はい、
うん。
で、その中に、また黒幕なんかも、実は隠れてるとか、隠れてないとか、事件が二転三転していくとか、ほら楽しそうでしょ？
楽しそうですね。
だってカオリンさん一回もやってない。
やってないからね。
あ、そうですね。なんか、しかもやっぱ舞台が、その舞台だけに、全員で別々のカードをめくったりするんですよね、
そうです。
するときに。で、そのカードをめくった裏に、その、なんか謎が書かれてたりとか、ヒントが書かれたりとか、するんですけど、めくった瞬間にゾッとするものとかがあって、だから体験型アトラクションみたいなものだと思ってますけど、
確かに確かに
目指すところは同じなんですよね。
はい、その同じです。
みんなでやっても目指す場所は同じだけども、
場所というかその謎を解くというところは一緒ですけど、
はい、でもみんなやることというか、
いや、ちょっと、でも何をすべきかっていうのは提示されてないんですよ。事件を解決してこいよ、行ってらっしゃいってタイムパトロールも言ってるわけですけど、どうしたら解決できるとか、何がそもそも事件になったのかっていうのもよくわからないまま言ってるから、はい、だからそこで生活しているかのように感情移入はできるんですよ。
はい、
で、感情移入していると、あらはもう、なんか断るごとになんか周りでイベントが発生して、あれ、このままじゃ、やばいじゃんと。っていう状況に陥っていくっていうところも、ここの中にまたミスリードもあるし。
映画みたいです、ね。
いや、まさに映画
です。あ、そうですね。もうほんと一本の映画。
ちょっとボーンアイデンティティ的なね、
はい、
空気感もある。うん。自分が何すればいいか分かんないまま、はい、周りから何かされるっていうね。
物語が進んでいく
そう
ですね。
非常に面白い。そして、まあ、どんな人が最も面白いと思えるかって言ったら、やっぱリアル謎解きゲームとか、
はい、
TRPG が好きな人、これはもう まさに目がないでしょうね。
はい、
それからあと、パンデミックレガシー持ってるからお腹いっぱいって言ってる人にも、私はおすすめしたい。
はい、
あ、そうですね。全然違いますもんね。
そう。結構、ツイッターとかでも、パンデミックと一緒なんじゃないのかとか、ね、まあ、あっちもほら、一回全編通して遊んじゃうと遊べなくなる系なんで、はいはい、じゃあパンデミックやってるからいいやって言ってる人いますけど、全然違いますから、
はい、
そういう人にこそ、おすすめ、遊んでほしいんですよね、はい。で、これまでにない、もう新しいアナログゲーム体験が待ってます。
このやってない私はもう、ものすごいやりたいですけど、
カオリンさん
一人じゃできない。
そうなんですよ。これね、デジタルゲームのメーカーが作ってるボードゲーム。ボードゲームだからこそ味わえる感覚もちゃんと入ってるんですよね。
はい、
で、この作品ならではのゲーム性、
うん。
もちろん相性はありますが、個人的には、パンデミックレガシーよりも圧倒的な達成感と快感に包まれる、うん、もう傑作だと思います。
お
ーっていうね。まあ話せるのはもうこれぐらいかな。
はい、
ええ、
もうこれすんごいやりたい。
でしょ？
すっごいやりたい。でもあれなんですよね。これ一回やった人は分かっててるってことですね。
はい。
じゃあできやっぱできないんだ。
そう。
そうですね。
だから私とかチパミさんはもうできない。
あ、できない。
カオリンさん、だから逆に羨ましいですよね。あの体
験が。もう一回できるなんて。
待ってるなんて。
何それ。
でもカオリンさん、ぜひパーティーを見つけてね。
そうですね。仲間を探すところから。
はい。
酒場に行くところから始めなきゃいけないん
ですから。そうですね。
ちなみに、
はい、
チパミさんまだ遊んでませんが、こちらの拡張。
ああ。
拡張パックもありましてです
ね。マーシーズケース？
この、
マーシーケース、
はい、拡張1、それから拡張2もね、もう持ってますから。これまだやってないでしょ、2つとも。
やってないですね。
これもうそれぞれで遊び感が違うようにデザインされてて、秀作ですよ。
あ、これもまたパーティー見つけないとな。
すごいでしょ。でもご安心ください。今度、ホビージャパンさんから、日本語版が出ます。
はい、
そう、っていうか、秋に出るって言ってたのに、
はい、
まだ出てねえでやんのね。
あーでもこの
役手こずってんな
よ。この役とかなんか大変そうですもんね。何が理由か分かんないですけど、
うん、
なんとなく役がすごい大変
です。結局これですよ、私これ買ってもやっぱりパーティー探さなきゃいけないんですよね、これ
ですね。
あ、そうそうそう、これぶっちゃけ4人で遊ぶのは絶対マストなん
です。あ、マストですか。あ、4人、あ、
はい、
そんなに友達いるかな。
うーん、大丈夫、
やってるんですよね、これ結構ね。でもみさんの、
だから貸してあげる、貸してあげるから今度ね、遊びましょう。
探すって探すところから始めないといけないですけどね。やりたいです。
あ、じゃあちょっとボードゲーム界でナンパしに行きましょう。
そうですね。一緒にタイムストーリーズやってくれる人、ね、
やらないか。
やらないかって。
やらないか。
はい、というのがね、はい、ね、もういろいろ喋ったけど、おそらくすごい短くなってますけどね。
はい、なってる
の？特にナショナルエコーに。
な
ってるの？
なんでかな？
ね、はい、まあそんな3本、はい、オートマニア、ナショナルエコノミー、タイムストーリーズ、
はい、
どれを対象にするかですよ。
はい、
ね、どうします？
これ決めようって言うんですか？
うーん、そうですね。まあ、正直3本とも私も大好きではあるんですよ。
はい、
ただ、はい、オートマニアは今手に入
るぐらいし、ね、
今後もおそらく日本語版が出るのは難しそうな気がするんですよね。でナショナルエコノミーも非常に P 高いんですけど、悩みどころ、やっぱ私タイムストーリーズを推したいな。
確かに私もそのオートマニアをやっぱ進めるってなった時に手に入らないっていう部分はやっぱ大きいじゃないですか。
で来年ね、まあおそらく早い段階で出るんで、はい、タイムストーリーズここでやっぱりホラボト大賞として、
まあ、そうですね、はい、いやもうタイムストーリーズやった人たちの、まあ、うわーみたいな感じがやってないとに、何みたいな、で、教えてくれないじゃないですか。
本当だ
よ。教えてくれないから、この、ずっとこう途中まで聞かされた小説の最後は全然見えないみ
たいな。ドイツ年間大賞の方でもそうですよ。どんなゲームなのって言っても言えないから。
そうか、そうだったんですね。
そうですね。ちょっともう相乗りみたいな感じに。
やった人にしかわからないみたいな。
やっぱタイムストーリーズしたいな、いや、ところで、チュパミさんもっと来ていいよ。ナショナルエコノミーも大賞に向いてるよって欲しい。
いや、ナショナルエコノミーも大賞に向いてるよ。
押してねえだろ、さては。
じゃあ、大賞に向いてる理由をちょっと、いくつか言いますよ。
はい、
まず箱が小さい。
ほう。
なのに内容が濃い。
うん。
なのに、
うん、
箱が小さい。
なんだこいつ。
あ、でも。コンパクト欲しい。
はい。
あ、でも女性的ですね。
しかも、うん、
箱が小さいなポイントですからね、確かに。
言いたいわ。
うん。
はい。で、しかも、あれですよ、手頃な値段なんですよ。
あ、まあ確かにね。で、今、手に入りやすい。それはわかりますよ。
あ、僕、おいくらでしたっけ？
確か2800円くらいだったと思います。
すげえ今適当に言いましょう。そんな適当にもう調べといて、今のうちに。
はい、調べましょう。
まあ、でもそうか、来年出るって言ったら。
これは、下手すると、はい、その、みんな買わないんですよ。
うんうんうん、
ぶっちゃけコスパめっちゃ悪いんで、
うん、
本人だけで言えばね、はい、買った本人だけで言えば、はい、だから買った人は、他の人に普及するつもりで買ってもらわないといけないっていうのは確かにあって、うんうんうん、で、パンデミックレガシーほど、あれ最高24回遊べるんですけど、はい、こっちはもう正直1回こっきりですから、うん、まさにゲーマーズゲームではあるんですよね、
うん、これはあれなんですか、パンデミックレガシーみたいに一回やっちゃったらもう本当にダメみたいなことはないんです
ね。パンデミックレガシーの場合はもうぶっちゃけシールとか貼ったりとか、袋開けたりするんで、途中で、はい、なんでまあもう他の人遊べなくなるものですけど、はい、タイムストーリーズはそんなことはないです。
あ、じゃあ全然他の人が割って、まあ、4人が割ったら他の4人へ行っても全く問題ない。
あ、全く問題ない。
あ、そうですね。
回せばいい、
ね。カードとボードは綺麗な状態に。
お、いくらでした？ナショナルエコノミー。
あ、2796円
です。すごいいいと思って、ちょっと逆にすごくないですか？
ね、今はですよね。
ね、スパテイさんに怒られなくて済みましたね。
うん、そうですね。
よかった。っていうね。
確かにそうですね。
どうします？
いやー、まあでも、そうですね。まあ確かにナショナルエコノミー死ぬほど面白いんですけど、
うん、
もうタイムストーリーズの謎解けた時の快感は、
そうでしょう。
また中の全然違う感じですね。
私はね、ここはね、希望も託すって意味で対象にしたいんですよね。
うん、
そうですね。これでなんか私思うんですけど、なんか国産のゲームとかでもこういうの得意そうな気がするんで、誰か作ってくれたら嬉しいな。
なるほどね。タイムストーリーズのボードを使う。そう、前に紹介した時も言いましたけど、独自でね、オリジナルストーリー立ててカード作れば、うん、ぶっちゃけこれ自分だけの拡張作れますからね。
そうなんですか。
そうですよ。
へー。
そう。いや、いいよ。で、リプレイ本とかね、出たりとかね。
はい。はい、
そういう感じになったら、楽しそうだな。
うん。
だからこれは、来年の希望も託して、
はい、
タイムストーリーズしますか。
そうですね。
かなりご了承しましたけど。
そう、ね、うん、そう、いや、うん、でもそう思いますよ、やっぱり。
本当。
全然こう、すごい面白かったみたいな。
いや、これ、カオリンさんもやってたら間違いなくこれ選んでると思うんだよな。
でもめっちゃ今やりたくて、それがストレスですよ。
でしょうね。
こんだけ聞いて結局隠しも何も聞けてないし、
はい、
このストレス。
よし、じゃあ、これは、
はい、もうぜひ、
タイムストーリーにして、
はい、
ナショナルエコノミーは、もう、チュパミ3賞。
はい、そうですね。
はい。
オートマニアは、カオリン3賞。
カオリン賞ということで。
ね。
はい。
というわけで、対象は、 デデデデデデデデデデデデデデデデデデはい、ぜひともホビージャパンの方はね、
やりたい
来年早く日本語版を出して、はい、早く普及してほしいなと、はい、そしてできたら可能だったら拡張もね安くしてもらうか、
あもうぜひ
同梱してもらえたら最高だな。
あのこれ拡張は今この2つが拡張なんですか？
あ、いやもう1つあるんですけど、日本の方ではちゃんと流通はしてない。
へえ、ワクワク。
はい
はい、
という感じで、
はい、
もう次行っちゃいますか。
次行っちゃいますか。
ね、
あ、はい。
これだけで終わらない。
これだけで終わらない。年間大賞。そうなんですよ。
はい。
いやもうでもタイムストーリーズ思い出してたらなんか映画話したような感じの感覚になってますけど。
いやいや、勝手終わらせようとしてんじゃないよ。はい。では続いて映画部門の方に入っていきたいと思います。
はい。
はい。映画部門ね、まあこの1年間紹介してきた映画、
はい
はい、
まあ、かなりまあこれまたあるんですけど、
そうですよね、
うん、まあ、じゃあ一つずつ言うと、
はい、
ファイナルガールズ、
うん、
パージ、
うん、
キングスマン、
はい、
ビジット、
はい、
ゾンビワールドへようこそ、永遠の子供たち、モテキ、残影、クレイジーズ、イットフォローズ、ヒメアノール、君の名はですね。
おお、
はい、
最後
結構すごいラインナップなんですね。
では
い、
これね、はい、私本当は心残りなんですけど、はい、今年は本当邦画が豊作だったじゃないですか。
そうでしたね、はい、本当にそうです、はいはいはい、
で言ったら紹介こそしてないんですけど、はい、シン・ゴジラ、
はい、
それから、
はいはい、
アイ・アム・ア・ヒーロー、
はい、
そして貞子 VS カヤ子、
はい、
それから今超話題のこの世界の片隅に、
はい、
なんかもうすっごい盛り上がってるんで、はい、もうこれら紹介できなかったのはね、
そうですね、
まあ、心残りですが、それはまあ来年紹介するとしまして、
はい
はい、この中から一体何をそれぞれプッシュするかですが、
はい、
じゃあまずカオリンさん、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、私が、ホラーボードたちに押す先はこちら、キングスマン。
キングスマン。なるほど、
これ
キングスマンか。
いろいろ考えたんですよ。
わあ、でも意外。
シンゴジラがあったらシンゴジラ言ってました。
おい、じゃあいいじゃんシンゴジラ。
いや、あの今年一番見たいが、でもまあキングスマンなんですよ、私本当に。
本当。
6回ぐらい見てるね。
すごいな。
すっごいハマってしまって。
そこまで。
もういやもう本当面白い。いやもう、まあ、あのまだ見てない方が。
どんな映画どんな映画。
いや、こちらはですね、まあ、簡単に言えば、
はい、
男の子のシンデレラストーリーですね。あの、キングスマンっていう、あの、イギリスにいる、まあ、架空のスパイがいるんですよね。
はい、
で、その人、まあ、その中のメンバーに、
はい、
まあ、もう、何にも、何の変哲もない、もう、なんか、仕事にもつけないような青年が、見初められて、
はい、
立派なキングスマンに自分もなるっていう話なんですけど、
ね、はい、
これ、すごいんですよ。2時間なんですけど、もう、ジェットコースターのように、くるくるくるくると物語が進むので、もう、なんか2時間あっという間です、本当に。飽きることもなく、エンターテインメントがずっとずっと続いていくんですよ。
いいですよね。
これ本当に面白い。で、あの、これ作った方が、あの、
はい、
マシュボーンという方、はい、監督なんですけど。
キックアスの人だ。
そうです、キックアスの人なんですよ。
いいもん。
あれもすごいこう、アクションもすごいですけど、はい、まあ、ポップな感じがすごかったじゃないですか。
はい、
これも、まあ結構殺戮のシーンが出るんですけど、はい、まあ、なんかものすごい楽しいんですよ。
せやね
ー。あれですよ、あの、大きな特徴があって、
はい、
あの、イギリスの紳士、なのであの、スーツとか、
はい、
紳士が着用するあの、
そうですね。
ネクタイピンとか、
はい、
あの、傘とか持ってるんですよね。
そうですね。
も
う
で、それらが全部、スパイ道具になってるっていう、はい、あの、おもちゃ箱感が、はい、
だって、普通スパイ道具ツールって、こう、うん、ほんとスパイ道具っぽいじゃないですか。
はい、
なんかこう、隠れてたりとか。
はい、
これ、もうほんと、そう、傘とか。傘もそうだし、今時計、コナン君みたいな感じなんですけど、時計とか、
はい、
もうおしゃれ、とにかくおしゃれなんですよ。
ああ、しかも高級な。
そう、高級な。
小物とかが。
まあ、この映画、リアリティもちょっと、はい、あえて外してあって、
そうですね。
スーツが防弾性とかだったりするんですよ。ありえないですよね。
あれね、傘も防弾性なの。ありえないでしょ。
本当に防弾性だったら着れないから。
どういうことみたいな。
どうやって折り曲がってんのって話なんですけど。
どういうことになってんの
キキキってスーツがね、銃弾弾いたりして、ね。
そうそう、する、
はい。
でも、なんか、すごいワクワクするんですよ、見てて。
そう、ワクワクするの。
あ、本当にです。あの、もう、 みんなに見てほしい、
はい、
私この監督ならではの表現
ですよね。そうですね、なんか新しい、うん、でいろんな、実はこれスパイ映画もそうなんですけど、いろんな他の映画のこうオマージュもいっぱい入ってるんですよこれ。
あ、そうい
うところがすごい映画なんで、この映画、
はい、
まあ、見てると、まあ、映画見ていた方はあれなんかこれ007っぽいなとか、こう思ったりとか、いろんな本当シーンがあるんですよ、言葉とか名前とか、これまた気づくのも面白いんですよ。
あー、
もうでも本当、もう実はこれ2も決まってますね、来年
ね。あ、そうですか。
はい、まあ来年ですね、今、
うん、
年末なので、
はい、
来年の10月に公開予定なんで。
遠いな。
遠いんですよ、あの伸びちゃったんですよ。
あら、
だからもうすごい、それも今期待されてます
ので、また2も下品であってほしい。
下品であってほしいですね。そう、これ下品なんですよね。
そう、あの前半がすごいエレガントなんですけど、
す、
はい、後半のエキサイティングの中に下品さがすごい入ってて、それがいいんですよ。
いいですね。
いや、後半の30分くらいびっくりしましたもん。
びっくりするぐらい下品なんですけど、下品っても別にそのね、なんか排泄物とかそういう意味じゃなくて、なんでそういう演出かますのみたいなのがあえて入ってるんですけど、これがね、いや、いいんですよ。これが、あの、本当に、何ですか、あの、エビフライ食った後にハンバーグ食うみたいな。ちょっとまだ重いの食うのみたいな。で、その後雑炊来たみたいな、
これ。でも、そういうのって、こう、バカっぽくなりやすいじゃないですか。
はい、
なんかちょっとこう、下品なネタ入れると、なぜかバカっぽくないの。いや、全力バカなんだけど。
そう。
バカなのにかっこいいんですよ。
サミュエル・ジャクソンは相当バカ。
相当、まあ、でも、
あれあの、バカなのに、なんかすごい、あの、グラフィカルというか、
そうそうそう、なんかポップだし、
ポップだし、なんか、
でもね、イギリス人の見る目がちょっと変わる。
あ、こういう
感じ。おや、最初そう、かっこよかった、おやみたいな。こんなこと考えてんのかみたいな。
はい。
っていう、もう私のもう激推し。
はい。
激推し、もう今年まだラスト1回見るつもりなんで、私。
7回目
だ。
年越し、ね。
そうそう、年越しにもう見る、家族で見るつもりなんで。
あ、確かに家族でも見れば。
見れるんですよ、下品だけどね。
うん。下品の方向性が
ね。あの、ちっちゃいお子さんがいる家はちょっとダメだけど、
はい、
あの、ちょっと殺戮のシーンが結構エグいので、
はい、
大人な家庭で見てください。
はい。
はい。
というのが、キングスマン。
キングスマン。
はい。では続いて、チュパミさんの今年一押す作品を、
はい、
出るんでしょうか。
ドドドドドドド
ドドドドド
ド、お、出た、
君の名はです。
わー、君の名はだー。
君の名は、
取られたなー。君の名は私も言いたかったんだけどな
ー。いやー、もうほんと君の名は。
いや、もうこれ語ることがないでしょ。
う
ん、
そうです
ね。かおりさんも見られて。
いや、見ました、見ました。
うん。
そっか、これで来るかー。
いや、もうほんとこれも、ほんと、ほんとこれも、ほんとこれも。
ほんと、わかりました。ほんとこれも。
言って言って、言って言って。
いや、もうめちゃくちゃいい映画でしたよね。
うん、
まあ、まずあのさ、平たく言えば、平たく言えばですよ。
うん。
その、男の子と女の子が、
うんうん、
まあ、高校生の男の子と田舎に住む高校生の女の子が入れ替わる、
うん、
入れ替わる。
今ラジオだから全然伝わらないけど完全に PPAP のモーションでやりましたよね。
こっちとこっちが入れ替わるドゥーンみたいな。
アイハブは
アイハブは東京のイケメン高校生、
今取り出した
のよ。アイハブは田舎の女の子、
いや、いい、投げよ、
いや、ジェキ
入れ替わる、
入れ替わる。
いや、もうなんやろ、分かりづらいネタぶち込むな。
いや、本当もうね、それでもなんか入れ替わることで、うん、まあ、お互いがどんどんだんだんお互いに興味を持っていくんですけど、うん、まあ、自分が入れ替わってる間は相手のことが分からないので、
うん、
会うこともできないので、うん、その
すれ違いです
ね、究極のすれ違いですよね、
うん、
でそのままじりじりじりじりって、もう最後の最後でもう、うわーみたいな時に、もうラッドウィンプスがもう超いい感じで、
わかる
いい歌が
ここだみたいな。
もうそれでもなんかどっか盛り上がって、もうボロボロ涙出るような、そんな映画ですよ。
まあ、ジャンルとしては SF の恋愛アニメ映画ですよね。
言い直されましたね。
で、監督、ね、
はい、
監督はですね、星の声で鮮烈なデビューを果たした新海誠監督ですよ。
はいはい、秒速 5cm もね、有名ですよね。
まあ、いろいろと有名な作品ありますけど、
はい、
まさかの新海誠本人もどぎも抜いた、
はい、
大ヒット中の大ヒットも、8月からですよ、全国で上映されて、
い
まだにロングラン。で、興行収入はなんとですね、累計200億円を突破しました。
はい、はい。
とんでもない
ですよ。200億ですよ。日本の歴代興行収入で、ランキング、 5位、5位ですよ。で、日本映画だけだと2位ですよ。
2位ってすごいですよね。
ありえる？
ね、だってあれですよ。あの1位ってあの世界的にも有名なね、あの千と千尋の神隠しですよね。
それで2位ですからね。日本に住んでる人だったらもう誰でも知ってますよ、うん、この映画、うん。そんだけ広がっちゃった。で、2016年を代表する国民的大ヒット作品と呼んでも間違いないですよね。うん、
はい。
うん。そのピュアな恋愛模様とか、まあ、様々な演出的仕掛け、
はい
ね、独特の映像表現によって SNS とか口コミで瞬く間に評判が広がってリピーターも続出、う
ん、まあ、あの見やすいですもんね、うん、このなんかキャッチーなあの男女の恋愛物語っぽく PV が作ってあるので、
いやでもね私は逆ですね、その恋愛映画だと思ってたら見に行ってなかった、はい、うん、やっぱそういうのを毛嫌う人、例えばアニメ映画だから興味ない、あ、恋愛映画興味ないっていう人は大勢いますよ。
まあ大勢いますけど、
それを突破してそれをかいくぐってね、
はい、
これだけヒットしているということはほとんどの日本人の、まあ、見なかったような人も含めみんな見に行ってるわけですよ、
うん、実は私も実はそうだったんですよ、見るつもりなかったんです。
そうでしょ、
全然だから、まあ、やっぱり、まあ、本当に申し訳ないんですけど、はい、まあ、今その歴代が1位の宮崎アニメっていうものが日本にはあって、うん、宮崎アニメは見に行くんですよ、
はいはい、
でそれは宮崎アニメだからですよね。
あれ
はもう、それ多分日本人はみんなそう思ってるんじゃないかなって、まあ、ディズニーアメリカで言うことディズニーアニメとアニメーション
で、あれ紅白歌合戦と一緒で、もう宮崎アニメはその見に行くっていうのがもうなんていうか、
そうそう、見に行ってもアニメ見に行ってるって感じじゃないんですよ、うん、宮崎アニメを見に行ってるだけだから、
そう、
ね、もう全然違う、
世界が、
そう、世界が違う、ね、そう。でも今回このキャラはやっぱり私最初、
はい、
アニメを映画館で見に行くってことにすごく
ちょっ
と抵抗があっ て、しかも恋愛っていうのをちょっと聞いたときに、うん、日頃恋愛映画にも興味がないから、うんって感じだったんです
よ。まあ、なんかあの恋愛アニメやったらそのテレビとかで見ても足りるんじゃないか的な。だって
正直別にビデオでもいいじゃんって思ってた。うん、本当に思ってたので、でもその口コミとか、
はい、SNS の広がりが、いやこれ絶対見に行った方がいいよって、
はい、
そういうところから。うん、まあリピーターも含めてですけど、やっぱりこう2回目3回目見た時の新しい発見もあるんですよね、うん、とにかく圧巻の出来です、うん、これもまたねネタバレしづらいのは、
うん、
この中盤に入ってくる演出仕掛け、大きなギミックがあるじゃないですか、うん、物語的なギミック、はい、ここをやっぱり見てない人がいる以上は言えないんですよ、ね、
そうですね、
うん、
あでもウィキペディアには書いてあるんで
聞いてください、絶対見ないでほしいんですけど、
まあ、あの私も本当に、まあ、ぶっちゃけ正直本当に偏見があったんですよ、
はい、
でも見に行って一つ思ったのは、これはアニメーションとして見に行かなくても映画としていろんな、まあ、洋画とか邦画とかいろんなジャンル、やっぱ個人で好きなものってあるじゃないですか、
はい、
もうただ映画好きな人はみんな行ってもいいし、映画元見ない人でも絶対誰でも楽しめるからっていう、うん、確信をこんだけ持っている映画って本当めったないんですよ、うん、私あのキングスマンおっしゃったけど、
はい、
お子様に見せられないしでもやっぱね、いろいろあるじゃないですか映画って、
そうです、ね、う
ん、まあ、そこのとこ分かんないかなとか、そういうのがない映画って本当なかった、まあ、
そうですね、オールピーポー、
そう、オールピーポー、
オールピーポー、
実際に私行った時隣すごい年いたおじいちゃんだったんですよ、
はい、
めっちゃびっくりした
いいなじいちゃん
ね、おじいちゃんだって、
え、私両サイドめちゃくちゃイチャつくカップルでしたよブチブチしてましたよ。あの後も絶対ラブホ行ってるよ。
え、一人で座って両サイド挟まれたんです
か？そうです
よ。それはちょっと切ないですね。
大泣きしてやりましたけどね。
いや、私びっくりしましたよ。隣パッて見たらおじいちゃんなんだもん。え、
おじいちゃんも見に来るぐらい、有名になっちゃったんです
よ、
ね。
なっちゃったんですよ。
です
ごいと思って。
で、まあこの映画の魅力の部分ですけど、はい、まあ、ぶっちゃけ私もこの映画大好きなんであれなんですけど、はい、まあ、やっぱり情緒溢れるその映像美、これはもう新海誠作品ならではのね、もう、はい、なんですかね、色鮮やかな、背景、それを現実的に立体として認識させる、まあ、工夫が施されている撮影技術も素晴らしかったですし、
うん、
まあ、それらがその丁寧に織り込まれて、もう見てるだけでその作品の中に入り込んでしまうっていう、
そうですね、なんかあの新海誠さんってすごい足をドラマティックに、
うん、
なんか他の作品とかもそうなんですけど、使い込まれた靴とか、
うん、
その足元にその人の人格とか表してるみたいな感じで撮ってはって、ね、あとまあ、あの小物だけで、あのその人が持ってる小物だけで、
確かによく出てくるんですよね。
そうなんですよ、 なんであのあんまりそのキャラクターのセリフとかを聞かなくても、まあセリフもすごいいいんですよ。うん、も声もすっごいめちゃくちゃいいし、
まあ、ただそう声がまたね、神木隆之介ですしね。
そうですね。でただあのその声を聞かなくてもその雰囲気とか小物とか、うん、その足元の演出だけで物語を理解できていくっていうのですごいわかりやすいんですよ。
あれか。コボちゃんみたいなことか。
あんなコボちゃん。
コボちゃん。
コボちゃん。
ねえ、あれセリフなくても。
ないです、ね。
ああ、そうですね。
たまにない回とかあります
ね。ああ、そうですね、
はい。でもそういう表現はすごい難しいんですよ。
まあ、でもそうですよね。で
それを、新海誠は、はい、もうちゃんと遂げているわけでしょ。
そうです
よ。成し遂げてるわけでしょ。
うん、で、他の作品はただ、その丁寧さゆえにちょっと地味なんですね。
ああ、わかる。そうなんですよ。このね、新海誠って、これまでの作品すべてがじゃあ爆発的にヒットしてるかって言ったら、はい、そうではない、
なんかあの、他の作品はまあなんかめっちゃ美味しいだしみたいな。
うん、
で、今回はそのだしになんかあの、胡椒とか、あの、ハーブ入れてもみましたよとか。
そうですよ。
そんな感じですよ。
だ本来の予想されていた興行収入って、はい、本当に1億とか2億だったらしいんですよね。
はい、
うん、見込みとしては。だけど、もうその100倍になっちゃって、200倍になっちゃって。
うん、あれって、その、君の名はって他の映画と違って、そのストーリーにの結末を知ったとしても、
うんうん、
あの、音楽とか、その雰囲気も全てあの、何回も行きたくなる雰囲気というか、うん、その世界の中に入りたいみたいな、う
ん、はいはいはい、
まあ、例えばディズニー何回も行くじゃないですか、
うんうん、
何回もショーを見てもめっちゃ面白いじゃないですか、あの感覚に似てるかなと思ってます。
うん、なんか、
うんうん、
行った時に結構やっぱ年齢層が高い、私結構後の組なので、はい、多分みんな評判を聞いて行った人たちなんですよ、結構やっぱ行った人たちっていうのが、ね、
うんうん、
いろんな本の層の人たちが行ったんですよ、もう、まあ、うんうん、結構年配の夫婦もいたし、隣のおじいちゃんだったし、
はい、
でも思ったんですけど、あの作品私見て、私、まあ、そんなにアニメとか、まあ、ぶっちゃけ私詳しくはないんで、
はいはい、
その映像のこととかも詳しくないんで、うん、でも思ったのは、なんだろう、すごく、表現とか、そんな別にすごい、真新しいことないじゃないですか、あれって。
うんうん、
なのになんでこんなに心に染みるんだろうってことなんですよね。
うんうん、
なんかこう、ストーンというか、こう、求めてるんだろうなっていう部分、日本人がすごい好きな部分。でも、うん、好きだけど、あんまりそういうのってぶっちゃけドラマでもやらないし、
はい、
映画も意外とないようなことを素直になんか映像にしてくれた感じ。
あの以前にホラボド内で紹介した時も言ったんですけど、うん、この映画がヒットするに至った理由の大きい要因として昨今のその恋愛もの、純粋な恋愛ものが減ってきていたんですよね。
うん、
うん。で、そういった、例えばティーエイジャーが見るようなものとして、まあ、据え置いている部分、穴を埋めているっていうのは大きい要因なんですよ。
うん。
だから若い人たちがこの映画を見て、ちゃんと感情移入できるように作られている、丁寧に作られているっていうところは、やっぱりしつけにはなってるんですよね。
うん。
で、あと、長澤まさみね、まあ、これ役者で出てるんですけど、長澤まさみも言ってたんですけど、この映画ってその今いる現代を感じつつファンタジーに飛び込んでいける感覚が心地いいんですよ、
うん、
でそういった部分なんですよね。だから現実味っていうのを非常に強く感じる、まあ、背景だったり、うん、小物だったりっていうのをちゃんと表現してるんだけど SF とあとまあ中盤の仕掛けによるどんでん返しとシリアスな展開っていうところのコントラストがやっぱり何度見ても面白いしその発見につながってはいると思うんですよね。でさっきチュパミさんが言ったようにラッドウィンプスの音楽はもうとにかくよくできてて、これはもうラッドウィンプスだからこそヒットしたと言っても過言ではないかなって私は思ってるんですね。ラッドウィンプスの曲のために途中のその劇中のセリフを削ったり尺を伸ばしたらしいんですよ、あえてラッドウィンプス側に合わせてるわけですよ。だからもう超ぴったりですよ。特にスパークルのシーンなんかもう今思い出しただけで泣きそうですよね。やばいですからね、びちょびちょになりました
両サイドのラブラブのカップルに挟まれてびちょびちょになって、
いや1回目より2回目見に行った時のスパークルのシーンなんかもう来るの分かってるからもう、まあ、その前の
回もうブーン上下でもうね、
僕はもう遠いところに涙溜まって
浮かないよ
浮かないよ
あれですね、あのヤシの実から水漏れてるみたいな感じ
ビチャビチャ、
それで映画館 ってくるのすごく気持ち悪いね。
そんな気にならないぐらい泣きまして。
気持ち悪いですね。
で、今もラッドウィンプス新しいアルバムが出ててね、はい、その中にスパークルとか全然全然入ってるんで、うん、そっちは劇中とはまた違うアレンジなんで、はい、それも聴いてほしいな
ぁ、うんうん。いや、もう最高ですね。
最高、この映画はどれ撮っても。
あの、このラジオ何でしたっけ？
このラジオ、ホラー映画を主に紹介する。
あれ
今んところ、キングスマンも、君の名はもうホラー
で。あれ
っていうね、はい、まあ、語り出したらキリがない。
キリがないから、ちょっとこの辺にしておきましょうか。
この辺にしといて。はい、はい、まあ私の今回のプッシュする、はい、今回というかね、この1年でプッシュする作品はこちらです。
はい。
残影、住んではいけない部屋。
ちょっとホラー来た、やっと来た。
やっと来た。ほら、いや、これは外せないでしょ。
外せない。いや、私、女子迷いましたよ。
外しましょうよ。これ外しましょうよ。もうめちゃくちゃ怖いじゃないですか。
俺3人とも見てますね。
まあ、この残影、私は見てない。
残影という映画はですね、まあ私、年間80本、はホラー映画見てますよ。
はい、
ね、毎年、うん。見る中で、今年も、最もゾッとした映画、
うん、
本当にもう心が凍るとはまさにこのことで、見終わった後も1週間ぐらいは大引きましたね。
うわ、うん、
で、この残影の原作は意外や意外、十二国旗とか四季でも有名な小野冬美さんですね、はい、で、パッケージこそね、この見たらわかるようにまるでサスペンスものみたいなデザイン
そうですね、
なんですけど、うんうんすねうん、これ損してますよね。
損してますね。
そういう
理由じゃない。いや、損というか技なのか。
いや、なんなんでしょうね。まあ、そう、ホラーって結構やっぱ限られた人しか見に行かないから、うん、あえてそういうものにしてるんだとしたらちょっと残念ですけど、うん、で、中身はもう超絶ホラー。
超絶でしたね。
いやー、これは恐ろしいでしょ
う。まあ、どんな映画かというと、はい、まあ、簡単に言うと、はい、まあ、主人公はね、小説家で竹内優子なんですけど、はい、ホラー作品を、まあ、執筆している、まあ、小説家ですね。で、その関係で読者からこうどんどんどんどんと怖い話、実体験みたいな送られてくると、うん。でね、それを調べていくうちに、だんだんと、あれ、この話とこの話がリンクするなと。
うん、
あれ、もしかしてこっちもそうなんじゃないか。っていう風に話が繋がっていって、土地にまつわる、とある不可解な現象っていうのに囚われて深みにはまっていく話なんですよね、
うんう
ん、
はい、
で、この映画の魅力なんですけど、はい、まあ、当然ですけどね、かおりさんね、
そうです、
この全体を通して、はい、とにかく暗い、
暗い、
そして不気味
不気味、
そして薄気味悪いこれ全部褒めてますからね私も全身で褒めてますけど、で、普通の心霊ものじゃないですよね。
はい。
はい。
呪われる話、また、まあ、いろいろありますよ。もうさ、あまたありますよ。
あまたあります
よ。もうそう、リンク
も、ね、
呪われる話はいっぱいある。でも、この映画はそうじゃない。汚れに触れてしまう話なんですよ。はい、で、しかも、実はこの映画、感染ものなんですよね。
うん。
そこがまた面白い。汚れに触れてしまった人、つまり関わった人が、まるでウイルスのように新たな汚れとして、伝染していくわけですよ、うん。悲しい話でもあるんですが、とある、まあ、呪い、恨みによって、まあ、死んでしまった、ね、殺されてしまった人が、今度はその次の世代に対して、そのたたりを移していくんですよね。
うん、
それがまたじめっとしててね、まあ、手法もそれぞれ様々あって、見てて飽きないんですけど、で、それを物語としては、解明していくして、視点で描いてるんで、世代を逆行しながらなんですよね。逆行しながらその恐怖に触れていくんですよ、うん、
はいはい、
で、しかもこの作品実話を元にされてるんで、そうですよ、これ実録なんですよ、これ実録ドキュメントなんですよ、怖くない？
怖い、
めっちゃ怖いです。
かおりさんの目も怖い。
でも主人公は小野冬美自身なんですよ、
は
い、
そう、
私は
作者自身なんですよね、
小説家である私なんで、作者自身なんです。
じゃあ作者も体験した話ってことですか？
実はですね、この残影っていうのは集めた話の100話目なんですよ。
はいはいはい、
実はそうなんです、全部本当の実話なんです、っていう、まあ、締めくくりの話でもあるんですけれども、
はい、
で、この 映画をね、まあ、その恐怖作品、はいね、恐怖映画として確立させている大きな要素としてはやっぱり役者陣の独特の空気感にあると思うんですよね。やっぱ原作主義ってあるじゃないですか、
はい、
何事にしてもあこれは映画より原作の方がいいよとか、はい、原作があるからこの映画があるんだよなんていうのはよくあるね、その評論というか評価なんですけど、この映画は本当にその役者の演技が凄まじくフィットしてるんですよ、うん、もうジメッとしている話に対して役者もすっげージメッとしててそれがまた脇役なんですよね、うん、脇役の演者すべてがそのもうなんか本当に取り憑かれているかのように
取り憑かれたんじゃないですか、
もしかしたらそうかもしれない、なんかどこか気薄で終始淡々としてるんですよ、うん
はいはい、
でそれがなんだかリアルで、まあ、とにかく雰囲気が出てるんですけど、うん、心霊現象に被害に遭ったりとか取り憑かれてしまう人の心理から来る言動とか行動でその時の表情たらもう本当演出的に不気味なもう連鎖を生み出してて、うん、この役者の顔を見るだけでこの映画はもうね完成してます、う
ん、なんかすごいのはあの主人公たちはそれに対して信じちゃいるけどちょっとやっぱ懐疑的な部分みたいのがあって、うん、こういうホラー映画にありきたりないや怖いみたいなとか逆にいやそんな嘘でしょとかっていうこともなく本当に淡々としてるんですよ、
仕事の一部かのような、
実際に確かにそういうことがあったら、まあそういう話あるかもねみたいな反応に近いんですよ、
薄
なのにどんどんどん
そう
面白い、まあ、ちょ若干ネタバレしますけど、
はい、
あの主人公の竹内優子がそんなどんどん深みにはまっちゃってね、心霊現象から心霊現象に渡り歩いてる途中で急になんかあの
急にコルセット
コルセットしてる首の
首ムチ打ちした時にやるコルセット
あるじゃないですか、白い
急にやってくるの
あれやってるんですよ、であ普通それ見たら周りとえは怖い、え、どうした、え、もしかしてなんか心霊的な呪いかたたりか何かで痛めたのって、はい、うん、ただ痛いだけみたいな、
なんかもうそういうの
って
あるじゃないですか、
え、
あの急に場面変化でやってんの、
そう
コルセット
びっくりする、
一緒にいる人が大丈夫ですかって言うんだけど、うん大丈夫、ただ痛いだけだからみたいな、
そう
そのさらーって流れて
くる、さらーってしかもそれ普通に取れるしね、
取れるの、
うん、何でもなかったみたいみたいな、
何なんそれ、
いやそういう妙なリアルな部分とそこでワーキャ騒がない
そうそうそう
当人たちの独特の現実感みたいなのがこの映画は
リアルですよ、
普通そんなことは見せるじゃないですか、はい、なんか例えば押した背中で階段で何もかも背中を押されて階段から落ちたとか、
はいはいはいはい、
ない
突然だ、
ね、突然コルセットしてる、
あなんか朝起きて間違えたかな、
そうなんか本人もそんな感じなの、
あ
えってなる、
あでも周りでも確かにあのリアルにそういう人が来たらえどうした大丈夫そうそうぐらい
ぐらいじゃない、ちょっとその辺のリアリティさもすごい上手い、
そうリアリティさで言うとその怖い現象が起こった時って作品としてはそのオチまでつけたいじゃないですか、
はい、
なんか急に、ね、急にね隣の部屋からねバーンって落としたらね、え誰もいないのになんでガラガラって開けて何かしらのオチがあるって普通の作品じゃないですか、
う
ん、
そうです
ね、これ本当にオチないんですよ毎度、うん、
ない、
全ての現象においてオチがなくて、あれもしかしたら心霊現象かもしれないし、もしかしたらただの気のせいかもしれないねって言って次の話に繋がっていくんですよ。だからそれがよく日常であるような、私たちの日常であるような突然のラップ音とか、
はい、
で実際これ収録してた時ねえ、やなんか急にラップ音になってびっくりしましたもん
ね。すごかったですね。
バキバキいましたからね。
あ、そうか、いなかったんですもんね。いやあれは本当すごかったですもんね。
もうやめましょう。
バキってとんでもない音がしたんですよ。
いやもうさっきもだってピンポンなりましたし、
なりましたね、
ピンポンなっちゃった。
いや正直あのこれ、
はい、
今まであのホラー映画ってホラーの時はこう怖がるとかキャーとかワーとか言うから現実味がないから楽しいんですよ、
はい、ま
あ、それゾンビ映画とかも同じですよね、
はい、
現実じゃないから面白いんです、楽しめるんですよ、
はい、
でもこの映画はそう本当に隣にあるんじゃないかと思わせるだけの力があって、残念を一言で言うなら染みてくる 来るんですよ。
やめましょう、怖い怖い怖い。
その 性が本当に怖かった。
嫌だ。
評価、私もね、その評価大きいところ、うん、そこ染み出てくる部分としては、うん、その見終わった後の怖さも独特で。そうそうそ
う、なんかでも、この話してる間、もみさんとかおりんさんの顔に影がどんどんどんどん入っていくんで、めっちゃ怖いんですよ。
ちなみに後味が悪いわけじゃない
んです
か、ね、じゃない、そうなんですか。
後味が悪い終わり方とかではなくて、ちゃんと終わるんですけど、うん、
はい。
なんかね、あれもしかして私もこんな目に遭うかもしれないっていう気持ちさせるんですよ、この映画。
もう後味悪いじゃないですか、それ。
いや、違うんですよ。だから、オチとして、演出として、じゃあ、なんだろうな、これ本当見ないとわかんないと思う。
すいませんけどね、これ。
貞子が出てきて、はい、そこからして、やっぱり呪いは終わってないよ、みたいなことをもう全面で言っちゃうみたいなことじゃなくて。
そういうことじゃない。
じゃなくて、
リアルに。
終わったんだよ。物語が終わったの。なのに、もう自分にその染みてんの。
あ、やだよ。
それがすごく怖い。
怖い怖い。
その汚れに自分自身も触れているっていう部分を終わった後に気づく。
気づくのよ。それが怖い。
だからね、見終わった後も一週間ね、妙に首元が痛くて、で、じっとりした感覚が続いて、もう一週間してやっと取れたぐらい。
取れるんですか？
取れましたね。
取れるんですね、今から。
その間は多分、ギボアイこと、オタブドウの霊が私のお
世話になります。オタブドウ生きてるから生きてるから
気持ちいい。生きてるから。
気量がね。
ぐらいの赤いポルシェの。
赤いポルシェね。
すごい遠くからやってくるんですね。
いや、
で
も、
本当に。これは確かにね、
もうやだーこの話ね、
という残念
残念、は
い、という形で3作品、
うわ
キングスマン、
もうなんか
そして君の名は、
はい、
そして残影、
残影っていう言葉を聞くだけでめっちゃ嫌なんで、あのザンギフって言いません、
言いません、
ザンギフ
言いません、はい、意味が分かりません、
めっちゃ怖い、
いやこれかこれは考えない、
どれを対象にするか、
もうやだ、
ね、しかも言われたら自分押してたけどかっこいいなってなっちゃう、このこの感じ、
いや分かる、いやキングスマンも君の名もね、いいんですよね、
いいなって思っちゃうこの感じ、
はい、
でも私はね、ここはね、君の名は押したいかな。
そうですか。
うん。うん、
なんかこう、誰が押さなくても、もうみんな押してるけど。
あ、そうだ。世間一般的にも押されてるんだけど、やっぱ君の名はね、やっぱ別格かな。
確かにそう。
君の名はね。
確かにそうだった、う
ん。私自身もやっぱ2回見に行った映画なんか久しぶりですし、
うん、あ、そうなんですか。
未だにやっぱ思い出しただけで号泣しちゃうっていうぐらい心に入り込んでるっていうのは、やっぱ今年は、
確かに、
う
ん、確かにね、ひねくれとかもなく、あんなに素直に心に入ってくれるのは本当になかなかないですね。
ですよね。
なかなかないですね。
あ、この前ジェリカフェの白坂さんが、私君の名は別にでしたって聞いた時、本当に心からこの人終わってんなって思いました。積んでんなーって。
え、あれじゃないですか、でもあの、なんでしょうね、実はナックルズとか好きな人やったら多分あの受け入れられないかも。
いやー、そうなんですかね。私はもうその君の名はがいまいちだったっていう人とはもう友達になれない気がして。そのレベルですよ、
そんなに。いや、まあでも確かに君の名はめっちゃ良かったですよ、ね、
めっちゃ良かった、
めっちゃいいですね。こんなに本当に万人に勧められるのもなんか本当にないですよ、
うん、
まあ、今年は本当にいろいろ豊作だったじゃないですか、まあ、ザイもそうだしシンゴジラもそうなんですけど、はい、やっぱり見る人を選ぶ作品ってやっぱ多くて、そういう作品って、まあ、みんなそうなんですよね。突発してる部分があるからこそ面白いんだけど、それ分若干見る人を選んだりする部分ってやっぱ出てきちゃうじゃないですか。で、娯楽作品になるともうちょっと平らになっちゃうっていうのかな、面白いけどまあ面白いよねみたいな。それが君の名の場合はもうすごいのね、なんかこう富士山みたい、みんな楽しいしすごいみたいな、とかに行ける、はいはい、みんなが
祭りでしたね、
うん、お祭り、
うん、あのシンゴジラを食っちゃいました、
ね、食っちゃったからね、
食っちゃいましたね、
うん、いや、
うん、そうね、確かにね、
これはもう君の名
これ認めないと逆にちょっともうねダメなのかもしれないね、
うん、だと思う。
そうですね、
ホラー好きの私、ザエ好きの私を飛び越えるぐらいに君の名は、うん、いやもう名作かな、
そうですね、名作ですね、
はい、そのちょっと汚れを、うん、あの浄化する意味でも、
そう、
君の名はを
行きましょう、
ね、
はい、
それですね、
というわけで、はい、2016年のコラボと映画大賞、
大賞は、
はい、
できる
ベロチュー、
ベロチュー、ベロチュー、何釣られちゃってんの。
なんだベロチューって。
ベロチュー。
びっくりした。
なんと君の名はになりました。
あ、まあでも、そうね、納得ですよ。
そうですね。あの、まだブルーレイはね、発売されてませんけど、はい、発売されたらみんなで見ましょう。
はいはい、まだ映画館やってますからね。
そう
です
ね。
正直。
正直、あの、また見に行きたいです。
そうですよね。
まあ、全然やってますので、
は
い、見てないっていう人、いるんですよ、でも、まだ。
いらっしゃいますよ、ね。
いらっしゃいます。見て。
まあ、来年はね、もうホラーボードでまた、シンゴジラとか、
はい、
サルコバーサスとか、アイアマヒーロー特集したいですし。
またそこで、また新規一点。
はい。
うん。
はい。
というわけで、
はい。
はい、まあ、大賞二作品。
はい。
長かったな、これ。結局。
長かったですね。
はい。
ですね、
まあ、タイムストーリーズと、君の名は、納得ですね。
納得ですね、はい、2016年、
うん。間違いない。
うん。
間違いないです。
私まだやってないです。
そう。そう。
う
ん、まあ、人からしたら普通じゃんって言われるかもしれないけど、うん、いや、それだけのパワーがあったということですよね。
そうですね。普通はやっぱ鉄板ということで。
うん。はい、ってな感じで、はい、じゃあ告知の方に入っていきますが、
はい。
まあ、もうこの2016年終わりまして、
はい。
次回、2017年、はい。一発目はですね、なんと、元旦にですね、
はい。
つぶたさん、りにょりさん、
はい。
イカさん、オケイさん、カブラギピー、
はい、
などなど、たくさんの方がね、うちになんと泊まりに遊びに来てくれるんですよ。
アベンジャーズが。
そこで、収録予定のアベンジャーズ、このポッドキャストアベンジャーズたちが、で、収録するスペシャル。
はい、
新年早々、2016年振り返り大反省会を配信予定です。
おー。大丈夫ですか、マイク1個足ります？
足りないかもしれない。
足りないかもしれないですね。
しかも新年早々振り返るっていう、
はい、はい。
皆さん持ってくるので大丈夫じゃないですかね。
ポジティブなのかネガティブなのか。
そんなスペシャル回、はい、これもご期待いただければ、
はい、
いいかなと思いますね。はい、
ポッドキャスターアベンジャーズ。
はい。
すごいしっくりきますね。
じゃあ今年最後の、
はい。
はい、いつものやつをチパさんお願いします。
でも私その前にちょっと告知いいですか？
え、告知？急に。いつものって言ってんの。
え、いつもの
告知ですか？あら、珍しい。
なんか告知あるの？
このタイミングで。このため珍しいですね。
唐突すぎるし、なんか、先に言ってくれよ。
前半の方が、駆け抜けて言っちゃったんで、告知を挟む隙がなくて。
駆け抜けてなかったぜ。フェードで消えたりとかさ、ここカットしようとか途中で言ったりとかさ、あなたで何回つまずいてるか分かんない。
ちょっと挟み込むちょっと隙がなく
て。ここでまた挟み込んで入ったんですか。
いいですか、ちょっとこれ、はい。ですね、デモワーカーっていう、
うん、グループ SNE が発売されたね、
はい、
新作。
はい、そうですね。グループ SNE さんから発売された、ポッドキャスター、豚の鳴き声の、すぶたさんが、
はい、
初めて、まあ、グループ SNE さんで作られたワーカープレスメント。
プレゼンがもうごちゃついてる。
が、
もう流したよ。
ですね、クリスマスイブに発売となりまして。
はいはいはい。
はい。で、また、こちらツイッターの方で結構で
話題になっててね。
はい。
うん、面白いと。
面白い面白いっていうお声をいただいてまして。はい、
うん。
はい。
それなんで、ちぱみさんが言うんですか？
え、まあ、せっかくなんでこちらで。
いや、ちゃうでしょ。アートワークをちぱみさんがやってるからでしょ。
あ、はい。
それちゃんと言わないと。
なるほど。
成長してね
ー。2016年もこんな感じで、
はい、転びやがらない、はい、
そうですね、
はい、
恐ろしい。
私で新年の時には抱負を言わなきゃダメですね。
そうですね、
そうですね、
抱負ですか、
どうなることやらって
。もう取り憑かれてますね。
もう取り憑かれてますから
汚れてます
よ。タコスからもうなんか生まれた時から汚れてますけど、どう
し
た
やばいな、おい。やばい。
なんかちょっと中二病っぽいけどね。
あ、もうじゃあちょっと前世に戻っていただいて。
いただいてね。
もしかタイムパトロールしてね。
一瞬まで綺麗ということで。
ちょっと私たちのテンポラルユニットの問題もあるんですけど。
もうゴリゴリに削りますけどね。
まあそうですね。
はい。
頑張っていきましょう。
はい。
ようわからんけど。まとめてやった
ら、はい。
はい。じゃあ最後、いつものお願いします。
はい。ですね、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでほら、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes から聞くこともできます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@ほらボド、HORABODO です。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うかブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、もうじゃあ、良いお年をですね。
そうですね。もう残すとこわずかですよ。
わずか。
はい。
スマップも解散して。
はい。
綺麗にね。
そうね。
うん。いや、よかった、よかった。
はい。
ね、まあ、全然関係ないでしょ。
また荒れますよ、荒れます
よ。良かったとか言わない。
それは、まあ、我々流しましょう。
流すの。
さらー。
あ、そうですか。
はい、ありましたね、
ありましたね、そういうことも
あります。また来年もね、
はい。
いろんなハレンチな、ね、はい、事件が起こることでしょ
う。はい、そうですよ。
セキララが。
プラモド内でも起こるかもしれないですからね。
え、プラモド内で、
プラモド内でサークラしないですから。
サークラはないです。
はい、はい、まあでも続けて来年もまた同じように、
そうですね、
こうやってね、はい、年の暮れを感じ取っていきたかった
。で、下ネタで汚いこと言いましょう、うん、ね、汚いこと、
汚いことね、そうですね、言ったけど、そうですね、なんか
どうしたいですね。
まあでもそうですね、はい、続けていければいいですね。
はい
はい、
はい、
ゆるゆるとね。
じゃあ今回はチャオチャオではなく、
はい、
はい、
良いお年をって言いますか。
そうですね、せっかくなので、
うん、
はい、え、普通じゃないですか。
いや、いいじゃん、綺麗じゃん。
そうですか。
なんかボケたい、うん、あ、なんかハッピーニューイヤーとかそういうノリ。
はい、
考えてねえじゃん。だよ、はい、
ネタはないです、
はい、
はい、じゃないよ。
わかりました。まあ、良いお年が、良いお年が、
いやいやかよ、じゃあもういいよ。
良いお年がや
っぱりチャオチャオにするわ、じゃあ。
はい、まあ良いお年じゃ
ねえよ。なんだよ、落ち着かねえな。
このクレーに来てこの落ち着かなさ
だよ。なんか心配だよ。
ガチャガチャ
ガチャガチャガチャじゃねえよ。
どうなるのか来年みたいな。
はい、
はい、
はい、ではせーの、良いお年を。